今日は第二コリントの6章です。6章1節から10節。第二コリントの6章の1節から10節までお読みします。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時も、入獄にも暴動にも牢役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも見よ生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。アメン。前回は私たちはキリストにあって和解され、人類はキリストによって和解された。そして神との平和を持っている。そこで私たちはキリストの施設ですということで、パウロはキリストに代わってお願いしました。神の和解を受け入れなさい、神の和解を受け入れなさいとキリストに代わってパウロは言いました。キリストの施設です。そして今日の出だしも一節で、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。パウロはまたキリストの施設として、また神と共に働く者として、今度は懇願お願いです。お願いをしています。どんなお願い？神の恵みを無駄に受けないようにというお願いです。恵みを無駄にするということが非常に多いわけです。イエス様が命がけで支払ってくださった命という代金を無駄にする人が本当に大勢おります。無駄っていうのは本当に身近なところで私たちは無駄遣いをなくそうと努力するんですけど、しかしキリストが成してくださった大きなことは無駄をしてしまいがちです。私は結構忘れっぽい人間ですので、よくスーパーとかで買い物をして、でそのまま買った気になって商品をレジに置いたままスタスタ行って、お客さんお客さんって呼びかけられたり、あるいはお釣りを取らずにそのままスタスタ行ってお客さんって呼ばれたり、お金を払ったのに商品を持ってかないのは無駄です。お釣りを取らないのも無駄です。そういうことについては私たちは非常によく気をつけるはずなんですけれども、でもイエス様が払ってくださった代金を、支払ってくださったその代金を その恵みを受け取らずにふたふたと言ってしまうということをよくしてしまいます。どのようにしてか、私たちの心が固くなまんま、あくまで自分の考えに凝り固まっていたりすると、さっきの私みたいに払った気になって、買った気になってスタスタと言ってしまう、そういうことになります。私はこういう考え方を持っているという考えを持っていると、結構ですね、お釣りを取らなかったりとか、商品を取らなかったりとか、それに似たことをキリストが払ってくださった恵みを、キリストが払ってくださった血潮によを払ってくださったゆえに、私たちは恵みをいただきました。その恵みを受け取らずにスタスタと自分の好きな方向へと行ってしまいがちです。それが無駄です。私たちは無駄をしてはなりません。神の恵みを無駄に受けないように、パウロが懇願しているように私もお願いします。どうかイエス様がせっかく支払ってくださった命を無駄にしないでください。イエス様が支払ってくださった命、それを無駄にしたりしないで、ぜひイエス様からの恵みを受け取ってください。私たちは大いに大いなるものをいただいております。で、7節に、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた、まあ、イザヤ書の箇所ですね。で、ここで大切なのは、今は恵みの時、今は救いの日ですという言葉。今はという時、今という時、賞味期限があるんです。恵みには、恵みをいただく時には賞味期限があります。恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。ただし、恵みの時にイエス様から答えられたんですが、しかしその答えを聞いて実行しなくては、私たちは受け取らなかったも同然です。救いの日にあなたを助けた、助けの手を差し伸べた、でもその差し伸べられた手を振りほどいたりしたら、それは助けになりません。浮き輪を投げられたのに、でもその浮き輪を受け取らず、ただ来て来て来てと言ってるだけ、それでは救いにはなりません。時があるんです。いつまでも明日があると思うなという歌がありますね。今は恵みの時、救いの時、その時、賞味期限のあるうちに受け取らずに、また明日があるとか、やっぱり俺は俺の生き方を生きたいんだと言ってると、間に合わなくなってしまう時がいつか来ます。パウロは、ペリクスという総督のところに呼び出されて、で、そのお前の救いのことを教えてみろと言われた時に、パウロは義について、裁きについて教えましたところ、そのペリクスは怖くなって、そのことについてはまたいつか聞こうと言いました。でも、そのいつかという時は来ませんでした。ペリクスは結局、退任させられて、あわよくば死刑にさせられそうにさえなりました。恵みの時、救いの時に聞かなかったから、心開かなかったから、そういう風になってしまうんです。恵みの時、救いの日、その賞味期限中にぜひ皆様それを受け取ってください。心が塞いだまま、固くななままでは受け取れません。自分の考えに凝り固まったまんまでも受け取れません。御言葉をいただいたのに、でも相変わらず御言葉を聞いた後でも考えが、思いが、自分、相変わらず自分の考えの中でぐるぐる回っているようでは、それは恵みを無駄にしてしまっているということです。ぜひ心を開いて御言葉に従順してください。また4節以降ですね、パウロは 自分のことを神のしもべとして推薦しているという言葉をよく使っておりますけれども、自分を推薦する、なんででしょうね。神のしもべとして推薦する、むしろ私たちは神様そのものを推薦するんじゃないでしょうかね。それはですね、この3節になります。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることによって自分を神のしもべとして推薦している。つまりこの務め、この栄えある務めがそしられないためですから、人々が例えば、川行けを見て、人々が川行け、 あいつが伝えてることはダメだなとか、それが人にそしられることです。ですからそしられないために自分を神のしもべとして推薦する必要があるんです。何によって。パウロはいろんな経験してきました。自分を神のしもべとして推薦するために非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中でも、ね、鞭打たれる時も、入獄も暴動も労役も徹夜も断食も、本当に自分が自分という人間が他の人々から見て失格者とならないために、神のしもべたるためにあらゆることに耐えてきました。でここで私たちも鞭打たれたり入獄されたりの目にあったりとか、もし私たちがそのような目にあったらどうでしょうね。まあ悲しんだり、あるいは怒ったり、なんでこんな目に遭うんだと ひねくれたり、そういうことあるかもしれませんけれども、しかしパウロの場合は6節以降、純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器によりと、ここを見るとどうでしょうね。例えば皆さんが何かムカつくことが起こったとします。その時に皆さんは純潔と知識によって対応できるでしょうか。寛容と親切によって対応できるでしょうか。聖霊によって対応できるでしょうか。ここがキーワードです。聖霊と、聖霊によらなくては私たちはそんなことはできません。本当に怒ったりひねくれたり悲しんだりするぐらいが関の山です。聖霊に満たされ、また偽りのない愛、偽りのある愛というのがあります。見せかけの愛、人を傷つける愛、身勝手な愛、でもここでは偽りのない愛によって、また大切な真理の言葉と神の力とにより、結局のところですね、私たちによらないんです。私たちのうちにいますお方によるんです。第2コリントはずっと通してパウロの弁明にが至るところにあります。パウロは本当にいろんな人たちから、パウロは情けないとか、パウロは異端だとか、そういうことを言葉を投げかけられて、そしてコリントの人たちがそれによって騙されて、パウロはずっと弁明していなくてはなりませんでしたけれども、しかしパウロは明らかに自らの行いと真実さによって、またそのような反対者に対しても、この6節以降に書かれている純潔と知識と寛容と親切と聖霊によってずっと対応してきました。偽りのない愛で対応してきました。パウロは真理の言葉を握りしめ、神の力によって、でまた左右の手に持っている義の武器とありますね。思い出すのがエペソ6章のあの御霊によって与えられる武具、左右に持っているのは 信仰の大盾と御言葉の剣ですね。それら神の武器によって、それによって全ての人に対して自分は神のしもべであるということを証しし、そしてキリストの施設であるということを証ししているんです。私たちは困難の中、鞭打ちの中や入獄とか、あるいは何かそれ以外でも、皆さん自身が心奪われるほどの怒りとか、あるいは思い煩いとか、そういった中にから救い出されるのは聖霊によって、神の力によって、つまり皆さんのうちにいますお方によってです。私たちはこの土の器に計り知れない宝を秘めている、ね、第二コリントの本に書いてありますね。またこうも書いてあります。私たちが弱い時こそ私たちは強い、なぜならキリストの力は私たちの弱さのうちに完全に働くから。第二コリントの最初の方にありました。とにかく私たちがキリストの施設であるためには、また働く神と共に働くものとなるためには、私たちのうちにいますお方が重要なわけです。私たちそのままでは本当に苦しんだり悲しんだり悲願だり妬んだり怒ったり、そういうことしかできません。むしろ私たちのうちにいますお方に頼れば、どんな困難の中にあっても神の言葉と知恵を大胆に語り出して、そして私たちが神のしもべであるということをあらゆる人たちが知ることができ、そして生ける神が確かに力を持って働かれるお方だということを人々が知ることができるようになるんです。8節以降に、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。あります。そしられたりとか悪評を受けたりとか、一見悪いことのように見えます。でも最も悪いのは、悪評も好評も受けないこと、褒められることもなければそしられることもないこと、それが一番良くないことです。熱くもなければ冷たい雲もない、そういう状況を神様は吐き出されます。むしろ私たちは神のしもべとして人々に推薦する、つまり御言葉を述べ伝えるということを、それをすることが大事です。それをすることによって、まあ、悪評を受けるようが褒められようが、むしろ悪評を受けるということも喜ばしいことであることもあります。なぜならね、あなた方が私の名のゆえに迫害されたり罵られたり、ありもしないことで悪行造語を言われたりするとき、喜びを取りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだからと言われています。私たちは悪評を受けることを心配する以前、恥ずかしい目に遭うんじゃないかと心配する以前に、むしろ御言葉を述べ伝えるべきです。そうすることを主もまたパウロも望んでおります。また人に知られ、9節、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、ね、私たちはこの天聖教会は有名ではありません。人に知られてないかのようでも、でも実はよく知られています。天において、また霊的世界において結構よく知られてるはずです。また死にそうでも身を生きており、もうこのパウロを一言で表現するには、本当に死にそうでも生きておりっていう言葉がよく似合っております。使徒行伝を見てきましたし、また、本当にパウロ何度も死ぬ目にあった、鞭打ちの刑にもあった、石打ちの刑にもあった、軟禅にもあった、でも生きている、 神の力が彼を通して働いているからであり、そしてそんな彼を見て人々はまさしく神がおられる、そしてパウロは本当に神のしもべだと誰もが認めるんです。またキリスト者は悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。アーメンですね。本当に私たちは行き詰まることがありません。現実を見れば悲しむべきこと山ほどあります。でも、なぜか喜びが絶えません。貧しいようでも、お金ないですね。でもそれでも多くの人を富ませています。本当にこの教会に初めて来た人たちが抱く印象、本当にいつまでもいたい、今まで見たことも聞いたこともなかったような、そういう印象をいただいている方、本当に初めて来た方々、多くの人たちを霊的に富ませ、心を富ませております。何も持たないようですけれども、でも実は全てのものを持っています。全てのものとは、全てのものを全てにおいて満たす方、キリスト。結局のところ、私たちは土の器です。大事なのはその土の器のうちにいますお方、イエスキリストです。どうかこのイエス・キリストにあって豊かな力を得て、そしてどんな時にも、徹夜にも、鞭打ちにも、いかなる困難においても、すべてにおいて、すべてを満たすお方を表現する皆さんでありますように、キリストの施設として、神と共に働く者として、大いなる力をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。私たちは何も持たないようでも持っており、知られないようでもよく知られており、死にそうでも生きております。貧しいようでも多くの人々を富ませる主よ、誠に私たちは日々これを体験しております。本当に自分を見る限りでは何もありません。私たちは土の器にすぎません。ただ私たちのうちにいますお方、このお方が全てにおいて全てを満たし、全てを貫き、全てを満たしてくださる主イエス・キリストであることを感謝いたします。私たちはこのお方を持っている限り全てを持っております。どうか私たちがこのお方に満たされ、このお方を人々に推薦していくことができますように、また私たちが神の推薦者、キリストの推薦者として失格でないがためなくするために、いつでも私たち自身を清め、いつでも神のしもべとして人々に推薦できる私たちでありますように、この新しい一日もあなたの使者として、あなたの推薦者として働かせてください。それぞれの仕事場において、事業所において、家庭において、学びにおいて、豊かな祝福を与え、あらゆる知恵で満たし、力で満たし、富で満たし、健やかさで満たしてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
愛するイエス様、私たちが神と共に働く者として、主よ、今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を大切に大切に歩むことができますように、あなたが助けてください。あなたが私たちのために与えてくださるその恵みの全ての時を信仰によって いただくことができますように、救いのすべての時を信仰によっていただけることができますように、主よ私たちを助けてください。私たちがキリストを信じるこの聖徒としての歩みが邪魔されないために、主よ私たちが負担しなければならないことというのは、働き人として耐えることです。患難が来ても、貧しさが来ても、困難が来ても、打たれることがあっても、縛られても、どんなことがあっても、主よ私たちがこういった時によく耐える、その美しいクリスチャンとしての姿、十字架を打ち勝ったイエス・キリストに接ぎ木された者としてのその凛としたその姿、それが本当に私たちがキリストにあって生きているものである証であり、キリストを働く働き人としての証であることは分かりました。主よいつも偽りがない、愛を受けた者として偽りなくあなたを愛し、隣人を愛することができますように、主よあなたの命の御言葉、それによって忍耐を私たちが成し遂げることができますように、聖霊が導いてくださり、私たちが感化してくださったことによって、嘘偽りがないあなたに愛されて、嘘偽りがない愛によって多くの人々をまた愛することができ、教会を愛し、御言葉を愛することができますように、真理の御言葉は神の力によって囚われたものとして、主よ私たちが片手には御言葉の剣を、片手には盾を持って、私たちの務めを大きく強く成し遂げることができますように、イエスよ私たちを助けてください。いつもへりくだった思いと心であなたの十字架の前にいさせてください。そして仕事をするときはあなたにより頼むしもべとして、主よ力を得て与えられた仕事を成し遂げることができますように、イエスよ、
イエスよ、
助けてください。今日もより多くあなたの御名により頼む信仰を与えてください。そしてまず神の国と義を求めなさい。その御言葉によって今日も私たちがここで祈るすべての祈りがあなたの国を気を求める祈りでありますように。天聖教会に誰に膝をまずいていない7000人のような働き人を与えてください。ギデオンに与えられた資料会働き人を与えてください。今日もあなたの皆と御言葉を掲げて山でも海でも忠実にしてあなたを伝えたあなたの弟子のような働き人たちをここにあなたが来させてください。キリストの名前を呼ぶすべてのところが失望に終わることがないという信仰を持って、あらゆる場面でイエス様の名前を呼び求め、あらゆることにイエスキリストの栄光と命と血潮と祝福とを混ぜることができますように、主が助けてください。今日もキリストにあるものとして私たち一人一人を選んでくださったことを心から感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。主の皆を呼びます。